101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。すっかり暖かい季節になりましたね。もう暖かいというよりも暑いと言った方がいいかもしれませんが、ちょっと街を歩いても、汗ばむような季節がやってきました。これから大変だと思いますけれど、まあ頑張って、西宮の街をあちこちぶらぶらしながら歴史と文化の散歩を、試みていきたいと思います。今日は実はね、向こう側女子大にやってきてるんですよ。で、向こう側女子大ってたくさん建物あるでしょ。一番43に近いところから行きましたら本館がありますね。総務の関係の方々やら、講堂があったりしますけれど、まあ、そこから入ったらとっても大きな、クスノキとかケヤキが茂ったね、中庭があるんですよ。ここで僕はね、今日初めて、今年になってから初めてセミの声を聞きましたね。もう夏かなという感じですけど、その大きな木のおかげで広々としたその中庭がすっかり影になりましてね、爽やかな風が吹いてるんですよ。とっても気持ちいい。そこに3355学生さんが座って話をしてらっしゃったり、そういうところを通りまして南へ下がっていきますと、学校の中に道がドーンと一つ通ってましてね、この道を挟んで南側にまた建物がいっぱいあるというところへ来ているんですね。音楽館って書いてありますから、ここではおそらく音楽家の方々が、さまざまな勉強、ピアノの勉強やら声楽の勉強やらしてらっしゃるんでしょうね。さすがに今ちょっと時間が違うのか、声やら音は聞こえてきませんけれど、窓から音が聞こえてきたりしたらもう最高やろうなと思いながら散歩してますけれど、実は今日はここで、ある方と待ち合わせをさせていただいている、この方は丸山武雄さん。まあ皆さんも何回か番組出ていただいているんで覚えてらっしゃると思いますが、実は向こう側女子大の教授でいらっしゃって、情報教育研究センターのセンター長の先生なんですけれど、僕はそんな方の学問でお知り合いになったんではなくて、私と似たようなこの歴史と文化の散歩道に似たような番組をですね、ケーブルテレビでやってらっしゃる、5月の中頃やったと思いますけど、僕、その番組をちょうどこうダイヤル合わせると会いましてね、ケーブルテレビの番組でね、地毛歴って言うんですよ。地元の歴史やそうですわ。地毛歴っていう番組がありましてね、それを拝見したんですけど、西宮、特に鳴尾の歴史について詳しく、そのテレビですが画面通してなんでとっても分かりやすい、地元の歴史をいろいろ現地へ行って、そこで画面を作って、解説もしてという、とっても楽しい番組、えらい人気やなと思ってるんですけど、今実はさくら FM でもこの番組の宣伝をどんどんやらせていただいてまして、一日中この地元歴の番組がありますよ、見てくださいというのをね、どんどん宣伝をさせていただいてる、そんな番組なんですね。今日はその番組の主役を果たされた先生、丸山先生、ここで待ち合わせさせてもらってますね。で、ここでお会いして、前にお聞きしたのは、鳴尾の歴史といいますかね、甲子園の歴史、 でこれはその枝川向こう側からこの支流になっている枝川と猿川というのが実は大暴れをしてどうしようもなかった。でもこんな川これ埋めてしまった方がええでということで埋められた。で埋めた後には大きな土地ができた。その土地をさあ何に使うかということで阪神電鉄やら地元の方やら方いろんなことを考えられて、結局甲子園球場ができたり大プールができたりテニスコートが100面もできたりで、一方競馬場が2つもできて、その競馬場がまた飛行場に変わったりと、もう大変なこう変遷をしてきた鳴尾甲子園の歴史ですね。そういうお話、前にもお聞きしたこともありますし、地元歴でも、紹介されていたんですね。そんなお話があまりにも面白かったんで、だから絶対その続きを聞かなあかんと思って、今日は丸山先生、忙しいところ時間を作っていただいてお会いすることになったんで、もう来てはると思いますから早速、お会いしてお話聞きます。丸山先生こんにちは。
あ、こんにちは、おはようございます。またまた前田さんにはね、もういつも面白い話をねさせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。こちらもね、はい、番組も聞かれた方からとっても好評で、いろんなあの反響がありました。あの話続きが聞きたいということも大勢の方おっしゃってますので、今日は一つまたよろしく。
こちらこそよろしくお願いします。
で今日僕はあの待ち合わせ場所ここやでって教えてもらってきたところ、これはあの音楽館の前ですね。
そうですね、ここにちょっとね、はい、あのこうクラシックなね、そうそう建物が建ってますよね。
この建物は前にもちょっとちらっと見たことあると思いますけど、これなんていう建物なんですか？
これはね、はい、実は向こう川学院が創設時に建てられた時の最初の建物で、はい、1940年の4月10日に落成してますね。
昭和5年ぐらい、
昭和ですね、これ言うと15年ですね。15年ですね。
昭和15年、
はいはい、15年ですね。
第二次世界大戦真っ最中みたいな時です ですね。
ちょっと前ね、16年から日米開戦ですからね。
そうですね。
でね、そのこの建物は実はその開校は1年前なんですね。
へえ。
開校は1年前で、ちょっと別のところで仮校舎を1年間やってから、
そうですか。
でその2年目からですね、はい、この建物がダーンと落成したと。
これそうするともう100年近く経った建物。
100年ちょうどね、はい、40年ですか。77歳今年90を迎える建物ですね。
なるほどね、そうですか、うん、でもしっかり、
まあそうですね、まあうちの
木造2階建て。
そうですね、このバルコニーがねまたありましてね、
今あのベンチに座らせてもらってますけど、うん、この真前に真正面に、はい、玄関みたいな感じ で、でそれがスッと上上がっていて、2階にはバルコニーになってる
ですね。で、はい、このバルコニーからね、はい、昭和22年と言いますから、
はい、
1947年ですね、はい、で6月の12日に昭和天皇がこのバルコニーに乗られた。
へえ、
上がられた。
ここ乗った後、ここから
ここから上がられてね、
僕ら今目の前にある。
そうです、ここへね昭和天皇が上がられて、
なんか手伸ばしたら握手できそうそうです。
でここからその運動場で、はい、まあ5年生ですね、はい、まあやっているその
小学校、
いやいや、あの 中学校
中等学校5年生でしたから、
そうですね、あの高等女学校ですけどね、高等女学校5年生がやってるリズム体操をこう見られて、それで手を振られた。
じゃあ僕ら今座ってるところは運動場やった
わ、うん、我々これ踊ってるところですね。これ踊っててね、でそこの上からこれ手を振られたという。
お、天皇陛下が来られたんですか。昭和22年、
あのね、
終戦間もないやないですか。
まあ、そうなんですよ。その時にね、まあ、この建物が、はい、まあ、戦争中ですね、まあ、昭和20年の6月15日って言ったらこの終戦2ヶ月前ですよ。
本当そうです。
その時にね、はい、まあ、この辺りいっぱい
空襲があって、
はい、でわーっと燃え盛る中をね、はい、もうその時の生徒が集まってバケツリレーでね消し止めて残った。
いや、この建物の周りにいっぱい、
まあ、周り建物
火事やったということ。
そうなんです、西側の建物がたくさんあったんですけど、それが燃えてしまったんですけど、なんとか食い止めて残った。
これが燃えんように学生が生徒たちが
生徒たちがバケツリレーでね
水かけて
水かけて、
はあ、えら いことでしたな、それは。
でそのおかげで、はい、これが残ったから、あとね、向こう側学院は大学とかね、はい、そう発展して、
なるほど、
足向けて寝れん建物ですよ。
そうですね、それと同時にその水をかけた学生たち、今はもう相当年でしょうけど、
そうですね、
よう頑張ったな、
よう頑張った、
その人たちのおかげで向こう側学院が育ってきたという。
そうですね、
はあ。でそれと天皇が来られた話とはつながるんですか。あ、
で残ったから、はい、もうそれも復興のために一生懸命あとね、
やられ
足されたわけですよ、はいはい、建設を、
はいはい、
それによってもう最も復興が早い学校ということで視察された。
そうか、あ、戦災でみんなにえらい目に遭わしたけど、 その中で頑張って、
頑張って、
学生たちが頑張って学校を作ってくれた、守ってくれた、
でまたその中を復興して
くれた、
もう周りよりも一番早くね、戦災から復興した学校、ほな視察に行こうかと。
向こう側学院の生徒は偉かったということで、
そうですね、
来てくださったわけですね、
まあ、愛校心がね、今もね、ほとんどの学生がやっぱり学校を愛してますよね。
なるほど、なるほど、愛校心が強かった
わけですね。そうですね、
で天皇陛下が来られて視察をされて、まあ、お褒めの言葉やいろいろあったんでしょうけど、これからも頑張れという、
早く復興しましたですね、よく勉強してくださいよとこういう話でしたですね。
本当にそんな早い時期に来られたん
です、うん、そうですね、
そのことは学校の歴史の中でも惨たるもんですね。
一番大きいですね。そやから天皇陛下のこう来られてね、うん、復興してもう日本一の学校にしますよということで、創設者の公益一郎が頑張ったんです。
あ、なるほど。
そうするとそれでですね、今やあの全国で一番の大学ですよ、うん、一番の学生数1万人という女子大に、もう全国で一番、日本女子大を抜いて、
そうなりましたか。
そうなんです、一番の大学になった、その原動力を
これ
据えて、
この建物よう見とかない
よ、よう見とか
いや今日はようここで待ち合わせさせていただきました。本当にこんなん、あの普段でしたら見られへんもんですしね、え、あの皆さんもまあ何らかの手続きちゃんとまあお願いしてこないかんと思いますけど、ぜひぜひ天皇陛下が建たれたバルコニーがちゃんと残っている木造の建物、向こう側学院記念館を一遍ご覧になったらどうかなと思いますね。
そのこの記念館の前にね、
はい、
さっきあの前田さんが道渡ってって、校舎道渡って、あの道がね、
は
また面白い、その地漏れ木に関わる道なんですね。
そうですか、
あの道ね、はい、実はずっとね、
はい、
その電車が開通したのは1905年ですわ、ね、
1905年、はい、
で1905年でその1906年次の年にね、
はい、
あの道がずっと先までですね、はい、続いて作られて、
はい、
でその先に面白いものが
あったんです、
できた、
できた、
ああ
そうですか、それを、
そうなんです、当時ね日露戦争がね終わったところでね、
はい、
そしてね日露戦争のこう軍人が凱旋してきます、
はいはい、
で祝賀会をするって、そこでその日露戦争の祝賀会が盛大に行われ、
祝賀会の会場ですか、
1906年の4月1日、
は
あ、鳴尾村では朝から花火が上がって、パンパンパン、
そんなことがあったんですか。
そうなんです、その道をねパッパッパーとこう送り迎え、駅から送り迎えして、その先にある建物でもう名士が皆集まって、でちょうどその建物はその時にね、まあ、言うたら開館された、もう庭も、まあ、
言うたらその宴、あの大宴会のために作られたわけ
ですね。まあ同時にね、まあ、
そういうことですね。
でそれがね遊園地っていう名前ついたんです。
遊園地、
そうなんですよ、
遊園地といえば、まあ、阪神パークとかですね、まあ、遠くはあの宝塚の、まあ、ファミリーランドとかありましたけど、そういった種類のもの、
ね、で遊ぶ、我々今遊園地言うたら、はい、中でなんか乗り物があって、
あります
っていう感じ思いますけど、
はいはいはい、
このね明治とかの昔の遊園地はね、
はい、
例えば綺麗な庭園があってね、
はい、
でその中になんか料亭みたいなのがあって、
はははは、
でちょっと池とかあってボートあってみたいなね、
な
そういうのがまあ言ったら遊園地と言われとったんですね。
あんまりその機械製の、飛行機やらなんかそういうもんがあるんじゃなくて、
なくて、
ただただ自然を楽しむみたいな、
そういうことで、それとまあ宴会ですね、
宴会ができて、
まあ、当時のその日はね、その宴会のためにね、まあ、芸妓さんが14人ぐらいね、大阪の南からこうやって来られて、それ見るために2000人ぐらいが集まった。すごいでしょ。でまたね、その中で、まあ、名士が100人ぐらい集まってという盛大なパークがあったわけですね。
すごい。それもそれこそ100年ほど前の話でしょ。
そうですね、そうですね、1906年やったらもう110
年、ね、10年ほど、
そうですね、前ですね。
そんな頃にそんなことがなるほどあったんですか。
なるほど、
あんまりその話は聞きません ね、
ね、その遊園地の名前が百花園、
百花園、
前田さんちょっと百花園、
百花園という名前はね、うん、聞いたことあるんですよ。
そうでしょ。
ところがその百花園たるものなんやというのがね、あんまり誰に聞いても分からない、ということは今現在なくなってるんでしょ。
なくなってますね。
だからでしょうね。
でもこの道は百花園になる
から
通じる道がこの記念館の前のこの道なんです。
この道先生ずっと行きますと甲子園球場の裏側ぐらい行くあの道ですか、
うん、まあまあまあずっと ね、 どっちもがまあつながってますけど ね、
そうですね、あれをずっと東へ来た、向こう側女子大の中へ入ったいうあたりの道ですよね。
そう、両側が向こう側女子大になっているところの道でずっと鳴る駅のところから ね、 ね、ちょっと南側ですけどね。
でこれをずっと東へ行ったところにその百花園たるものがあった。へえ、その百花園っていうのをどんなところにあったのか一遍見てみたいですね。
行ってみましょうか。
行ってみましょうか。
ちょっとね、
あのすぐ行きます。
すぐ行きます。ここから前の道でスーッと歩いていたところ。
そしたらぜひぜひご案内をお願いします。
はい、じゃあ、
じゃあこれからちょっと移動しますので、お聞きの皆さんちょっと失礼をしました。今、先生と2人で一緒にその向こう側の方向へ向かって歩いてきたんですよ。で、そうですね、大学の、本部とそれから先ほどご紹介した音楽館記念館がある建物、その間の道ですね、この道をずっと東に行ったら、まあ、向こう側に突き当たるわけですけど、そこまで歩いて、まあ、3、4分というところですかね。僕ならもうちょっと遅いかな遅かったかもしれませんが、その土地へ、その場所へ行ったら先生がここやでとおっしゃる、ね、ここやでって、先生これ家ばっかりですよって言ってたら、今はまあ住宅街になっているが、これが昔はという話でした。先生、あ、ほんまにびっくりしました。あそこに遊園地あったんですか。
そうなんですね。昔のね、その遊園地というかね、まあちょっと綺麗な庭園があって、はい、でまあ料亭があってというね、百花園という今遊園地という
たら、想像もつかない。
そうですね。5000坪ね。
5000坪。
もう綺麗にね、あのそこの方の堤防よりもこちら側のところが、はいはい、なんかちょっとね、それらしき、
はい、感じがしましたけど
ね。感じがね。ちょっと周りとね、建て方が違うような区画がありましたね。はいはい
はい、ありました
ね。で、まあ、あの向こう側の堤防よりもこっち側、うん、まあ、はい、西側のところですよね。
この道から、まあ、道はずっと堤防の方へ向けてだらだら上がっていくわけです。その下の段がその遊園地やった
という。そうです、そうです。あのこちら側ね、あの向こう側、うん、両方向こう側学院になってて、はい、でそこのところからずっと道を行きますね、
はい、
だ途中にあのなんか遊覧橋
って、ね、そう、橋があって遊覧橋って面白い名前やな
面白いですね。いかにもこれから遊園地に行くみたいな橋があって、
今この遊覧橋と書いてあるから、この辺になんか遊覧するもんあるんかなと思っても、まあ何もない。
何もないですね。
ですよね。
でその道をずっとまっすぐ行ったら、これそのままね、うん、あの土手の道まで上がれるようになってるんですけど、
はいはい、 そうですね、
その上がれるようになってる道のこっちから行った時の右側、はい、土手との間、
南側、
はい、
南側ね、
南側、西側ですね。
西、はいはい、西
堤防から言ったら西側、
あ、そうそうそうそう、ね、はい、堤防から言うと西側、西側、ね、手前ですから。
でそこの辺り一帯が、はい、というところですね。
あの標識を見ましたらね、東鳴尾1丁目って書いてある。
ああ、そうですか。
あれ、まあ、東鳴尾っていうのは町、広い町ですから、そのまあ一角だなというのが分かりました。東の橋は向こう側、そして向こう側の堤防からやや西へ向けて、そうですね、100メートルもうちょっとあるかなという感じの、ところですね。それが南側へずっと広がってる5000坪。
そうですね。
すごいですね。
ところがね、その遊園地はね、はい、今度1930年、
はい、
昭和5年になりましたら、ね、 阪神電鉄がね、はい、こう買いましてね、はいはい、でその後に校外学習というか、はい、まあ、はい、まあ大阪市内のね、はい、小学校が、なんかちょっとまあ昔林間学校で あったでしょ、こう林間ね、はいはい、林海学校ね、はいはい、あんな感じの施設に貸し出すのの施設を作った、
建物ができた
建物で、まあもちろん池とかね、はい、まあ、そういうの残ってたんですけども、はいはいはい、まあ、運動できて、うん、まあ、ちょっと遊具もあって、うん、でまあちょっと教室みたいなね、うん、ところがこう作られてたんですね。
周りには木がいっぱいある、まあ、お花もいっぱい咲いてる、
そうです、
綺麗な公園になってる、
しかもね、うん、その土手の前、まあ、からその向こう側の堤防の、はい、その百花園、はい、まあ、それから向こう側学園というね、はい、まあ、向こう側学院と関係がない、まあ阪神電鉄が作った向こう側学園ね、
はい、
それのその堤防の向こう側に、
はい、川の方ですな、
そうです、はい、川のね、今ちょっとね見たら工事が始まってて、川幅がね、はいはいはい、狭なってるんですよ、はいはい、そこ広いね、はい、河原になってて、そこに何あったと思う、
何でしょう、
そこにね、はい、向こう側遊園というね、これまた阪神電鉄のレジャーランドがあったんです
。はあ、そうです
か、そうなんです、桜をね1000本植えた、
ほう、
でしかもね、で季節によってはね、はい、シジミ狩り、
なるほど、
ええー、とこでね、
あ、そうか、そうもう海がすぐそばですもんね、
そうです、そうです、風光明媚なとこでね、そうすると、はい、そこの堤防の反対側の向こう側学園というところにね、うん、来た子どもたちも、ええ、反対側行ったら遊びますやん、こう
潮干狩りも出てくる、
そうそう、
ね、ああ、そうか、また違う公園でも遊べる、
そうです、そうです、そこでちょっとトラックね、運動場みたいなのもあったんですよ、
いや、
なんかこう両方でね、めちゃめちゃ遊園的 な、まあ、場所になったんですな、
今や全く分かりませんね、
その跡地になってた向こう側遊園もね、はい、もう堤防のところがね、うん、今工事でしたわ、ちょっとね
川広げてるみたいな、
川の方が広がってね、はいはいはい、その跡地になったところが削られて、
もう遊園のもう、あと名残もない、
名残もない、まあ、桜は枯れてしもうてね、あの、まあ、なかなか木はあれですけどね、
長い歴史の中で姿を変えちゃったわけですね、
そうですね、
で堤防を越えて西側にその百花園があって、うん、そこもその向こう側が学園という建物を作られた、でそこへ大阪や神戸からまあ生徒たちがいっぱい来て、そこで林間学校を開いたりしてたという、そういうことですね、まあその話だけ聞くと向こう側学園、あ、それが向こう側学院の前身かと思いがちです ね、
ちょっとね、向こう学園ってね、
はい、すぐそばですもん、
そうです、はい、ね、ところがね、はい、その向こう側学園と向こう側学院はね、はい、めっちゃ関係が
ある、あ、そうですか、うん、どういう関係がありました、
実はそこに何かこうちょっとした、まあ、勉強できるような施設と運動場ありますよね、
はいはいはいはい、
そこで、はい、その今座ってる建物のこれ1940年にできたというね、
記念館、
うん、記念館、ね、はいはい、で1年前までは仮校舎やと言った話したの、
はいはい、そうでした、
実は、はい、その1年間1939年からこの前のね、は
い、記念館ができるまで、
できるまでの間1年間ね、はい、その百花園の跡、うん、つまり向こう側学園の場所で、はい、向こう側学院が産声を上げた、
へー、あ、そうやったんですか、
そうなんです、そこで1年間仮校舎として百花園の場所で向こう側学院が始まったというね、
向こう側学院は仮校舎で始まったんですか、
そう、仮校舎、その百花園の跡地の、
はあ、
それでね、その向こう側学園の仮校舎やから、はい、向こう側学園というのが、うん、実は阪神電鉄になってるじゃないですか、
そうです、
だから向こう側学園という名前は使えなかった、うん、
なるほどな、それで向こう側学院になったんですか、
ね、向こう側学院というのがそこで誕生して、はあ、そして翌年このここに、ね、立ってる
これが出来上がった
、ね、話しました校舎が翌年立って1940年4月10日に竣工して、はあ、そして向こう側学院が始まった、
なるほど、じゃあ当時は向こう側学院ができた時はまだこの建物、あ、その向こう側学園の建物っていうのはあったし、それから遊園地もあったわけですよね、
そうですね、
あ、そうか、そうですね、そういう状況で向こう側学院が誕生した、
そうですね、
それは縁が深いですよ
ね、縁が深いですね、
あ、 そういうものがあったからこそできたと言ってもいいわけ
ですね。そうですね。でまたその当時ね、うん、もうこの建物が建った時でも鳴尾村というのはすで、はい、に3万4000人も、ね、人口がありましたですね。
そうですか。
でまあ翌年にはね、うん、もうまた1万人ぐらい増えてというね、どんどんねもうあの発展している場所になったんですね。
それにしましてもその向川学院、長い歴史を刻んできまして、その間にどんどんどんどん成長された、発展された、その元といえばこの記念館ということなんですよね。
昭和天皇が来られて ねベランダから手を振ったという ね、はい、振られたと。
だけどそういうことで、まあ、東には向川学院が大きくなって、どんどん大きくなって、今や日本一の女学院だと。いうことですし、西側では上ヶ原に神戸女学院とか上あの関西学院とかがあって、そこへ県立高校やら中学校やらもどんどん建っていって、文教地区ができた。両方東西相まって西宮っていうのは文教住宅都市という名ばれる呼ばれる都市になったということは間違いないですね。
ね、その昔からその遊園地ができるほど風光明媚、はい、
明媚であったと。
健康な地であり、
本当そういうことですね。
そういうことですね。
だからなるほど、歴史先生がずっと説明されたのをたどっていきましても、野球、テニス、水泳、それらの世界的な施設がどんどん甲子園に固まってたということを聞きましても、
そうですね、
やっぱりこれ健康とかスポーツとか教育とかいうことに力の入った町やったなと。
そうです。
これは間違いないですね。間違いないです ね。歴史が証明しているという、
その伝統をね、今後もね、我々が生かしていかなあかんと思いますね。
そういうことですね。いやいや、今日は、まあ、いつもそうなんですけど、先生とお話するととっても面白くて、次から次へこう話題が出てきますし、それにまあ、相まって西宮の歴史がずっとそこに膨らんでいくという、とっても楽しいお話でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先生、その僕がそのあの感動したと言いました、その理事も歴ですな。なんか最近また改めてまとまった放送がされるということを聞きました。
そうなんですよ。ね、6月5日の月曜日からね、はいはい、午後7時から9時まで2時間の枠をね。
いやいやいや、そうですか。10位チャンネルでしたね。
ベイコム12チャンネル、
12チャンネル、12チャンネルでしたね。
それでですね、はい、2時間の枠でその3作品、2年間かかって作ったんですけども、はい、この3作品を一挙公開しました。
もう一度何曜日の何時とおっしゃいました？
ですね、6月5日のですね、はい、月曜日、はい、それの19時から21時の2時間枠、
はい、たっぷり見られます。
そうですね。
これぜひ見せてもらわないから、ね、皆さんも見ていただきたい。
でそこのですね、うん、まあまあ言ったらそれを紹介した冊子がありまして、これなかなかね、まあ希望があって、
そうでしょうね、
もう売り切れてしまってっていうか、売り切れはもう全部なくなってしまった品切れね、まあ無料ですけどもね、
はいはい、
でそれをですね、今回あの阪神電鉄の向川駅と甲子園駅と鳴尾駅で6月1日からね、はい、配布してもらって、また講談の方の UR の方でもですね、はい、事務所の方で配布してもらうということになりました。
増刷しました。嬉しいですね、はい、あ、そうですか、はい、ぜひぜひ皆さん目についたらぜひとも手に取って、はい、大事にしていただきたいと思いますが、今日は、向川女子大にお伺いしまして、丸山先生にお話を聞きながら、鳴尾の歴史深いところまで、お話を聞かせていただきました。丸山先生、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。